宗教の時間です。前編後編の2回にわたるシリーズ、沖縄キリスト教の歩み、今日はその2回目後編をお送りします。お話は帝京科学大学教授で歴史学者の一色明さんです。一色さんは沖縄の島々や奄美群島など南の島、南東のキリスト教の歴史と文化を数多くのフィールドワークや資料の発掘などによって明らかにし、キリスト教史学会学術奨励賞を受賞されました。沖縄に脈々と息づく切実な救いと信仰は、日本という国家の枠組みから見た歴史では捉えられない独自の深さや広がり、多様性があることを論証されています。今日は凄惨な地上戦となった沖縄戦を経て米軍による統治から始まった戦後の沖縄キリスト教の歴史をたどります。2回シリーズ、沖縄キリスト教の歩み、その後編、米軍占領下の戦後と現在、お話は一色明さんです。
沖縄キリスト教の歩み、本日は後編です。すでに放送した前編では、近代化の苦難から生まれた独自性と題して、明治近代化の荒波の中で独自の歩みを始めた時代から、沖縄戦に至るまでのお話をしました。沖縄は日本の近代化の歴史の負の部分、影の部分を背負わされてきた場所です。それゆえ沖縄の人々は、富国強兵に邁進する帝国日本の支配や抑圧から解放されることを願い、切実な救済を求めてきました。そういう場所にキリスト教の福音が伝えられていったのです。20世紀に入る頃から沖縄の人々は島々を移動し、やがてハワイやアメリカ大陸、南米や南洋の島々に渡ります。さらには朝鮮半島や台湾、旧満州地域といった場所にも、労働力として移動して行きました。そうした地域は近代以降、帝国日本の植民地や勢力圏にあった地域でした。そこは日本に比べはるかにキリスト教信仰が根付く地域となりました。そうした場所には帝国日本の支配下で味わう苦難や理不尽が日常的にあったのです。私はキリスト教がそうした苦難や理不尽からの解放や救済を示そうとしたからこそ、これらの地域に根強く広がっていったのだと考えています。しかし沖縄のキリスト教は第二次世界大戦中の凄惨な沖縄戦という過酷な現実にさらされます。教会の活動は停止し、数多くの信徒が戦火の犠牲となり、生き残った伝道者は、沖縄島の牧師1名と伝道者1名、石垣島の牧師1名だけという壊滅的な打撃を受けました。そのような沖縄戦を経て、日本本土から切り離され、米軍統治下に置かれた戦後が始まった時、沖縄のキリスト教はどのように歩みを始めたのでしょうか。後編の今日は米軍占領下の戦後から現在に続く道のりをたどっていきたいと思います。沖縄戦を経た戦後の沖縄キリスト教の特質を挙げるとするならば、言うまでもなく、まずはキリスト教国でもあるアメリカの米軍支配下に置かれたという歴史が大きく関わってきます。沖縄に米軍兵士としてやってきた沖縄系ハワイ移民2世などの記録によれば、沖縄島中部や南部などで激しい戦闘が続いていた1945年の4月の段階で、すでに沖縄島の島袋などの地域に置かれた民間人収容所では、米軍のチャプレン、つまり従軍牧師によるキリスト教の集会が開かれており、6月には洗礼式も行われていました。沖縄県公文書館にもその頃、米軍が撮った写真や映像が多数所蔵されていますが、その中には米軍が沖縄の民間人を閉じ込めた収容所の中で、収容者を集めて礼拝を行ったり、賛美歌の練習をしている場面を映したものがあります。沖縄のキリスト教の歩みは、すでに沖縄戦開始直後から 米軍が管理する民間人収容所の中で始まっていたのです。当時米軍は民間人収容所に沖縄人のふりをして紛れ込んでいる日本兵を見分けるために、収容した人々を頻繁に他の収容所に移動させ、その都度尋問しました。そして当初はアメリカ兵が通訳をつけて行っていた尋問は、次第に沖縄人自身による尋問に任されるようになり、そうなると沖縄人に偽装していた日本兵はすぐに見つけ出され、本土に送還されたりしています。一方、沖縄の先島地域では、日本兵は米軍による武装解除後も豊富な軍事物資を隠し持ったまま、現地で満期を迎えた兵、現地満期兵として居続けていました。中には略奪や盗みを繰り返す兵士もおり、また将校たちは軍事物資を餌に女性たちを誘惑するなど、規律や統制が失われていました。そのような事態に直面した石垣島の青年や指導者たちは、力を合わせて一種の自治政府ともいえる八重山自治会という組織を立ち上げます。この自治会は結成の一週間後にやってきた米軍が新設した南部琉球軍政府にほぼそのまま取り込まれていくことになりますが、地域の問題に対して立ち上がった地元の人々の中には、後に伝道者となり八重山中央教会などの牧師を務める人も現れてくるのです。さて、本土の敗戦の日とされている8月15日は沖縄の戦後にとっても特別な日でした。沖縄で局地的な戦闘がまだ続いていたこの日、沖縄島の各地にあった民間人収容所から収容者124名が住民代表として選ばれ集められたのです。場所は当時軍政の中心であった沖縄島中部、現在はうるま市になっている石川の収容所でした。集められた者たちは、米軍があらかじめ一方的に選んだ者たちでした。5日後、彼らを組織して米軍政府と沖縄の人々との意思疎通を図ろうとする沖縄市準委員会という米軍政府の諮問機関が作られ、集められた収容者の中から15名の委員が選出されます。この時委員長となったのは、四季谷光信という人物でした。米軍政府は自分たちと沖縄住民の間に入って関係を取り持ち、橋渡しをさせる目的で作ったこの組織の責任者を、米軍政府の意思を伝えやすいものにしようと図っていた節があります。キリスト教に親しみを持ったり、信者だったりする者は、有力な候補者となりました。委員長に選ばれた式屋は、戦前広島高等師範学校在学中の学生時代にキリスト教の無教会派の集会に参加していた経歴がありました。米軍は戦争になる前から沖縄についての綿密な調査や研究をしており、人物調査を担当してきたハワイ出身の日系人兵士によれば、収容した沖縄の人々からの聞き取りや銀行の地下で見つかった沖縄人名録などをもとに、米軍は事前に式屋を委員長にしようと決めていたといいます。こうして米軍の意図に従って選ばれた委員のうち、5人はキリスト教に関わりを持つものでした。委員長の式屋をはじめ、委員の中には戦前アメリカに留学していて、YMCA の寮で暮らし、ハワイにあったメソジスト系の学校で学んだものや、かつて首里のメソジスト教会の信者だった者、日本キリスト教会那覇教会の信徒なども含まれていました。一方、日本本土では終戦直後に GHQ 最高司令官のマッカーサーがアメリカのキリスト教会に1000人規模の宣教師の派遣を要請し、1949年の5月には当時日本国内にいた外国人宣教師の代表20名が東京の GHQ 民間情報教育局 CIE に集められ、沖縄への宣教についての話し合いが行われます。それ以前に戦後、沖縄や日本本土に宣教師を送り込んだ北米外国伝道局という組織の中では、宣教師の派遣やミッションスクールの設立、医療支援、アメリカへの留学の斡旋などを軸とする伝道プランも出来上がっていました。それは1950年代に実現する沖縄伝道のグランドデザインとも言うべきプランでした。 米軍は沖縄を占領統治するにあたっては、当初からキリスト教を利用しようと考えていたのです。しかし沖縄の人々で戦前からキリスト教徒だった者や戦後クリスチャンになった者は、こうした米軍の思惑に必ずしもおとなしく従ったわけではありませんでした。沖縄の米軍政府と住民の仲立ちをする組織として、キリスト教に関係のある委員が選ばれた米軍政府の諮問機関、沖縄市準委員会は、後に沖縄民政府となっていきます。その中に設けられた文化部という部局は、1947年に文化部の目標という公文書を発表しました。その末尾には、新約聖書の中のガラテヤ書から引用した次のような言葉が掲げられています。心せよ、もし互いに噛み食らわば、愛ともに滅ぼされん。それは、米軍占領下の沖縄で、人々が直面していた厳しい現実を反映した稽古でもありました。混沌の中で食べるものにも事欠き、貧困のために互いに奪い合い、傷つけ合って生きざるを得ないような毎日。しかもそんな沖縄に日本本土や海外から11万人もの沖縄出身者が引き上げてくるという状況だったのです。私は当時の沖縄の社会においては聖書が説き文化部が目指した己のごとく汝の隣人を愛すべしという教えを全うすることは極めて困難だったと思います。しかしそうした現実を前にしてなお、互いに傷つけ合うことは、共に身を滅ぼすことになる、と戒める聖書の言葉を掲げたところに、戦後の新たな出発にあたっての沖縄民政府と文化部の決意が込められているように思えるのです。沖縄民政府の文化部は、こうして新しい沖縄を建設する運動の中心になっていきます。1946年頃の文書資料によれば、文化部には指導員と呼ばれる者が23名いましたが、その半数以上12名がキリスト教徒でした。指導員たちは数百人規模の伝道集会や日曜礼拝などを沖縄島各地で定期的に開催し、日曜学校や教会の開設、賛美歌の印刷や配布などを行っていました。文化部の部長もクリスチャンでした。日本キリスト教会那覇教会の信徒であり、沖縄キリスト連盟という組織の理事長も務めていました。この沖縄キリスト連盟で注目すべき点は、この組織が沖縄の信徒のみならず、米軍政府との協調関係で成り立っていたことです。解釈によれば連盟の顧問として名を連ねていたのは、占領米軍のトップである軍政副長官、軍政府所属の牧師、沖縄民政府の知事、式や行進でした。連盟の理事長は沖縄民政府の一員として、米軍政府と間近に向き合いました。そのような人材は当時の沖縄の教会にとって、切実に必要とされたのです。なぜなら、当時の沖縄では、伝道のために移動する車など、交通手段の確保や、教会堂の再建に必要な建設資材や人員の調達など様々な場面で従軍牧師、チャプレンを通じた米軍の支援を受けていたからです。沖縄キリスト連盟はまた、この頃ハワイや米国在住の沖縄出身者などから送られてくる大量の救援物資の管理も担っていました。救援物資は一旦連盟の文化部の倉庫に集められた後で、伝道や生活支援を通じて地域の事情に詳しかった沖縄のキリスト者の手で分配されていたのです。こうした沖縄キリスト連盟は戦後沖縄の経済社会復興にとってなくてはならない存在になりました。それに伴い沖縄のキリスト教も勢いを増していきます。1948年のアメリカの宣教団体の報告によると当時の人口およそ50万人の沖縄群島に40の教会と4つの聖書講座があり、牧師は1名の女性を含む9名に増え、伝道者は18名、信徒の数も5600人を上回り、 戦後新たにキリスト教徒になった者も多数いました。このようなキリスト教ブームは、人々が戦後沖縄の復興に献身的に奉仕した米軍所属のチャプレンたちの働きに感化された側面が大きかったと思います。ところが1948年頃になると、沖縄キリスト連盟の中に連盟のあり方をめぐって二つのグループが生まれ対立するようになりました。その原因としては、救援物資の再分配をめぐる問題などが挙げられますが、私は占領米軍に対する連盟の立場や距離の取り方についての考え方の違いが大きな原因になったのではないかと考えています。二つのグループのうち一つは、占領米軍と適当な距離を保ちながら支援を引き出し、沖縄の戦後復興に利用していこうと考えるグループで、ここでは文化再建派と呼ぶことにします。もう一方は、米軍と距離を置き、自らの手による伝道を開拓しようとするグループで、伝道派と呼ぶことにします。これら二つのグループがそれぞれの道を模索し始めたのです。米軍との協調関係を保とうとする文化再建派は、戦後の米軍占領下で生まれた新たな潮流でした。一方、米軍と距離を置き、自らの伝道を重視する伝道派は、日本近代化以降の解放と救済を求める沖縄の福音主義的な信仰の伝統を引き継いでいたと思います。戦後沖縄のキリスト教はこのようないくつかの潮流を見ながらも、戦後復興に物理的にも精神的にも重要な役割を果たしました。しかし敗戦からおよそ5年過ぎた1950年頃になると、沖縄キリスト教にとって大きな転機が訪れました。それは戦後の米ソ対立という冷戦構造が東アジアで次々とあらわになってきた時期と重なっています。アメリカが主導する自由主義圏と対立する社会主義の国として、1949年中華人民共和国が成立、翌50年には朝鮮戦争が勃発しました。沖縄は朝鮮戦争に出撃する米軍の最前線基地となり、アメリカ本国政府も沖縄の軍事占領に本腰を入れていきました。アメリカ本国の北米外国伝道局では、沖縄への布教と支援を目的とした沖部という組織が本格的に活動を始めました。沖縄キリスト連盟はこの頃総会で、琉球列島で単一のキリスト教会を目指そうと、沖縄キリスト教会と名称を変更し、再出発をしていましたが、以降その財政はアメリカの沖部に依存することになりました。沖縄キリスト教会の中においても、米軍と距離を取ろうとする伝道派は一定の影響力を持っていましたが、米軍との協調関係によって復興を目指す文化再建派は、得意の英語で米軍内のチャプレンとも直接交渉ができるほどの力をつけていきます。米ソ冷戦の緊張が高まる東アジアにおいて、米軍は沖縄の支配を安定した強化なものにするために、キリスト教を通じた沖縄の民間人への宣武工作をより一層行うようになります。1953年、沖縄島南部の与那原に建設された児童福祉施設、アイリーン園もその舞台となりました。クリスマスやイースターの時期になると、沖縄の新聞には、アイリーン園などに対する米兵の慈善活動の申し込みや、プレゼントの贈呈式などの様子をアピールする記事がたくさん掲載されるようになりました。また、米軍基地内のチャペルも50年代に入り、沖縄の青年たちを日本本土やアメリカに留学させるための費用を奨学金として提供するという活動を始めます。こうした占領米軍からの働きかけは、米兵個人やチャペルそのものの善意とは別に、米軍が支配していることによって生じる様々な圧力や問題を隠蔽することになったとも言えます。キリスト教を通じて行われたこうした宣武工作の思惑は、米ソ冷戦の高まりとともに次第に露骨になっていきました。 1955年になって沖縄キリスト教会が自立を目指して独自の信仰告白を発表すると、アメリカ人の民間人宣教師たちは経済的支援の打ち切りをちらつかせて、その信仰告白を破棄するように迫る事件が起こります。独自の信仰告白を持とうとする自立の試みに、アメリカ人宣教師から圧力がかけられたのです。さらに1960年代に入ると、アメリカから派遣された民間人の宣教師の中には、はっきり占領米軍の側に立つ者も現れました。そのような状況の中で、米軍によってクリスマスに那覇空軍基地に招待された沖縄人の牧師たちが、基地の中枢部分を見せられた上で、米軍からこのようにして米軍が沖縄や日本を守っているということを、あなた方沖縄の牧師の口から沖縄の市民に伝えてほしいと暗に要求されるという出来事も起こります。そんな出来事があってから、数名の牧師たちは、自分たちは米軍に利用されているのだと悟り、教会外の人々と手を結んで基地反対闘争に参加していくようになりました。私はこれまで沖縄の戦後のキリスト教の歩みを説明するために、自立のために米軍と距離を取ろうとする伝道派と、沖縄の戦後の再建を米軍と協調しながら成し遂げようとする文化再建派という二つの戦後沖縄のキリスト教の潮流を示してきました。しかしこの両者は方法論の違いこそあったものの、敵対し罵り合うような関係ではありませんでした。両者ともに少なくとも米軍占領体制の中ではお互いの主張を意識し、その立場を気遣うことさえありました。私はこのような異なる潮流の伝道者や信徒が同時に共存することが、戦後の沖縄キリスト教会の一つの特徴だと考えていますし、教会活動を推進する活力にもなったのではないかと思います。沖縄は戦前には近代化から戦争に向かう日本本土の負の影響を受け、戦後になると米軍支配下アメリカという国家の政策が深い影を落とす場所になりました。沖縄の地域社会はそのような歴史が幾重にも絡み合う矛盾や歪みを内面に抱えてきました。伝道派と文化再建派が並び立つ戦後沖縄のキリスト教は、そのような歴史的矛盾に対する沖縄の教会らしい向き合い方だったと私は思います。それでは戦後日本本土のキリスト教は、沖縄のキリスト教とどんな関係を持ってきたのでしょうか。戦争開戦の年である1941年、沖縄のキリスト教会は、日本キリスト教団九州教区の沖縄支教区に組み入れられ、辺境の歴史なき教会として包摂されました。しかし戦争中も戦後になっても、日本本土の教団からの支援や働きかけがない状態が続き、沖縄が本土から切り離されて米軍の統治下に置かれると、1946年に開かれた教団の総会で、本土の教団組織は全く議論しないまま沖縄支教区とのつながりを切断します。その後、本土の教団関係者の中には何人も沖縄を訪れた人がいますし、1940年代には国際会議の場で日本本土の教団関係者と沖縄キリスト教徒の接触もあったのですが、本土側には沖縄のキリスト教徒について書き留めた記録すら残っていないようです。この事実を見ると、日本本土では沖縄のキリスト教会のことを全く意識せず、意識の外側に置いてきたことがわかります。戦後日本本土から切り離され、日本キリスト教団からも一方的に関係を断たれることになった沖縄の教会は、好むと好まざるとにかかわらず、絶対的権力者となった米軍と様々な面で関わりを持たざるを得ませんでした。沖縄と日本本土、あるいは沖縄と米軍の関係を全般的に見ていくと、沖縄という地域社会も教会も本土の端っこの終焉部分として統合されていく傾向がありますが、その統合の際に圧力が加えられると、 沖縄では必ずきしみが生じてきました。それは沖縄の自立ということと切実に関わる問題です。1967年、日本キリスト教団は、第二次世界大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白を行い、戦争責任の告白を行いますが、それ以降本土の教団は急速に一度は切り離した沖縄の教団と再び合同することを目標とし、2年後の1969年、沖縄キリスト教団と日本キリスト教団は合同に至りました。それは善意からではあったものの、合同後も見直しを望む議論が起こりました。沖縄の自立という問題がここでも問われたのです。本土の教団から切り離された後で体験した沖縄戦で、伝道者のほとんどを失い、壊滅的な状況から生き残った信徒が築く信徒の教会として自負を持って、沖縄のキリスト教を復興してきた時代を知る第一世代の牧師は、日本本土の教団との合同に慎重でした。しかしそうした見方は、日本本土やアメリカに留学した経験を持ち、日本本土の教団に感化された第二世代の牧師との間で乖離を生み、分断が起こりました。合同した後も沖縄にとってこの合同が本当に、平等で公正なものだったのかが問われています。日本本土の教会について言えば、沖縄に対する包摂と切断をあまりにも安易に繰り返してきたと私は言わざるを得ません。沖縄戦が起きた1945年前後から、再び合同が行われた1969年にかけて、沖縄で独自の教会が形作られてきた時代、沖縄の人々や教会がどれほどの苦難を体験し格闘してきたか、日本本土の教会はその歴史的事実をリアルに認識できていないのではないかと思えるのです。少し難しい言い方になりますが、キリスト者として米軍占領下の沖縄における教会の歩みについての歴史的認識を書いたまま、今現在の沖縄の基地問題に関わるとするならば、それは沖縄や沖縄の教会が直面している問題の一部をエピソードとして断片的に切り取り、自らの主張に包摂していくことになるのではないか、そんな危惧を私は抱いています。歴史的にも現在でも沖縄で起きている問題を米軍基地や日米安保体制の問題に修練していくことは可能でしょう。多くの問題は米軍基地の存在や安保体制の結果生じています。しかし私は、もし仮に米軍基地がなくなり、日米の安全保障体制が変化したとしても、沖縄が近代以降に様々な形で担わされてきた問題は残り続けると思います。私はこれまで沖縄や奄美を含む南の島、南東地域は、そこに横たわる苦難や悲劇からの救済と解放を願う深い祈りに基づいた福音主義的な信仰の中に歩みを進めてきたとお話ししてきました。そのような信仰は今もなお沖縄に住む人々が苦しみや悲しみ、理不尽な矛盾や歪みを抱えているがゆえに広く深く染み渡っているのだと思います。近代化の闇に沈み、理不尽な暴力にさらされてもなお光を見出そうとするこうした信仰のあり方を私はこれからも見つめ続けていきたいと思います。
2回シリーズ沖縄キリスト教の歩み、その後編、米軍占領下の戦後と現在。お話は帝京科学大学教授一色明さんでした。これで宗教の時間を終わります。